今日はローマ人の手紙のではありません、失礼いたしました。第一コリントの13章愛の章に入ってまいります。一節から七節が根調の箇所です。共に御言葉に目を留めてください。拝読いたします。ローマ人への手紙。
あら、
ちょっと調子悪いですね。もとい、コリント人への手紙第13章1節から7節。たとえ私が異言や見つかりの異言で話しても、愛がなければ騒がしいドラやうるさいシンバルと同じです。たとえ私が予言の賜物を持ち、あらゆる奥義とあらゆる知識に通じていても、たとえ山を動かすほどの完全な信仰を持っていても、愛がないなら私は無に等しいのです。たとえ私が持っているもののすべてを分け与えても、たとえ私の体を引き渡して誇ることになっても、愛がなければ何の役にも立ちません。愛は寛容であり、愛は親切です。また人を妬みません。愛は自慢せず、高慢になりません。礼儀に反することをせず、自分の利益を求めず、苛立たず、人がした悪を心に留めず、不正を喜ばずに真理を喜びます。すべてを耐え、すべてを信じ、すべてを望み、すべてを忍びます。天の父なる神様、愛の章を共に、お読みいたしました。最も優れた賜物であります愛を、私たちがしっかりと捉えてあなたからいただくことができるように、どうか導いてください。イエスの名前によってお祈りいたします。アーメン。改めてこの手紙が記された背景を確認いたします。コリントの教会は誰が優れた賜物を持っているかと競い合って争っている問題がありました。パウロはそこで前の章で、そもそも賜物は神様が教会をキリストにある一つ体として形作るために、一人一人が一つの体の各器官となるために与えられたものだと告げました。神様のご計画によって各自が教会に導かれ、皆の必要のためにそれぞれに賜物が与えられています。皆必要ですし、もし、特定の賜物だけ、皆が求めて持つように、また同じ働きばかり求めたら、目だけの体や耳だけの体のように体として成り立たなくなってしまいます。弱いところも強いところも、格好の良い器官や見栄えのしない器官もあります。劣った部分をことさらに尊んで平等を図るように神様を教えていると前の箇所で見てきました。その上でパウロはこの13章の前の最後の言葉、12章31節にこう語っています。あなた方はより優れた賜物を熱心に求めなさい。私は今はるかに勝る道を示しましょう。より優れた賜物、はるかに勝る道とは、 愛の賜物であり愛の道です。共に見ていきましょう。第一に覚えたいことは一節から三節にある通りです。愛がなくてはどんな優れた賜物や働きも無益、役に立たない。愛がなくてはどんなに優れた賜物や働きも無益だということです。パウロはコリント教会で皆が欲しがったり羨んでいた賜物をもし私が持っていたらと語りかけます。威厳とは異なった言葉を操る力です。まあ、現在で言えば、優れた、語学能力でしょうか。あれば大変有用なんですけども、愛がなければうるさいだけですと。予言の賜物、神の言葉を預かって伝えるこの尊い働きは最も大切ですけども、愛がなければ無に等しいとパウロは告げます。優れた知識、あらゆる深い考えや知識に通じていて、あるいは難しいことを理解する力、説明する力、記憶する力、また様々の経験から培った知恵、この優れた知識も同じく愛がなければ無に等しい。完全な信仰とあります。信仰に応じて神様は働かれます。神様に信頼しきり、また従いきる強い信仰があれば、神様はその人を自由に用いることができます。神様の偉大な知恵と力が表されます。しかしそれも愛がなければ無に等しいとパウロは告げます。さらに素晴らしい、自己犠牲、主と人々のために持ち物、全部を施したり、また、迫害の中では自分がまず犠牲になる、こういう素晴らしい献身と自己犠牲、この素晴らしい賜物も愛がなければ何の役にも立たないとパウロは告げます。愛がなければ煩わしいだけ、無に等しく価値がない、何の役にも立たない。私たちはどんなに優れた能力や、信じる力、犠牲をいとわない、献身があったとしても、そこに愛を求めなければ価値がない、役立たないということを覚えていましょう。言い換えれば、愛がなくても自分の満足や誇り、あるいは必要に応じて素晴らしいことができることもあります。素晴らしい能力を発揮できますけども、しかしそれが役立たないし実を結ばないことが起こり得るのです。では愛とは一体何でしょうか。愛は、少なくとも聖書の言う愛は、相手の幸いのために喜んで犠牲を払うことであり、喜んで犠牲を払う力ということができます。時に親しい方、愛する方から、あなたには愛がないねと、足りないねと言われた時に、この説明を当てはめていただければと思います。私は大切な方のために喜んで犠牲を払っているだろうか。 パウロは愛が何かということをここで特に言っていません。いろんな説明があります。しかしそれをどう説明し定義するかというよりも、愛が何をさせるのかということを愛の指標としています。まず4節、愛は寛容であり、愛は親切です。また人を妬みません。愛は自慢せず高慢になりません。愛は、愛をいただいた方は許します、忍耐します、親切にします、また満ち足ります、そして謙遜になりますと。これらが欠けているときに、あ、もっと許さなきゃとか、もっと忍耐しなきゃ、まあ、そういうふうに努力する以上に愛が必要であることを覚えましょう。13章の5節、礼儀に反することをせず、自分の利益を求めず、苛立たず、人がした悪を心に留めず。相手を大切にすることが礼儀の基本です。そして、悪いことを、また辛い経験があっても、引きずらないことです。13章6節、不正を喜ばずに真理を喜びます。許し、また心に、傷をとどめないんですけども、しかし同時に不正を憎んでそこに加わらず、正義や真実を求めます。愛があるから何でもいいというわけではないのです。正しいことが必要です。7節、すべてを耐え、すべてを信じ、すべてを望み、すべてを忍びます。どんな、困難があっても希望を失わず、すべてのことに神の最善のご計画があることを信じて、神と人を信頼し、希望を持って、取り組み続けることです。このためにも愛が必要です。そして、来週の箇所ですけども、愛は決して耐えることがありません。一時的なものではなく、継続させます。この、一つ一つの愛の実は御霊の実でもあります。少し後ろの箇所です。ガラテヤ人の手紙の有名な5章の22節23節をお読みいたします。新約聖書382ページです。ガラテヤ人の手紙5章22節23節、しかし御霊の実は愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制です。このようなものに反対する律法はありません。これらが御霊によって実を結ぶならば、戒めどうこうということはもう全て満足させます。このように愛は相手の幸い、相手とは、私の周囲の方々ですし、何より神様です。幸いと神の栄光のために喜んで犠牲を払う原動力となるのが愛です。この愛を、最後に、第3のポイントですけども、この愛をいただくには、キリストを受け、 神の愛に身を委ねる道です。この愛をいただくには、キリストを受け神の愛に身を委ねることが必要です。なぜならこの愛は人の内から出てくることはありません。自己中心の愛、欲しいものを、好きなものを可愛がる、そして、欲しいものを何でも自分のものにしたいという、この欲的な愛は人間の内から出てきますけども、言い換えれば欲望です。しかし喜んで、犠牲を払う愛は神からしか出てきません。罪に支配された人は、たとえ愛の言葉を使おうと自己中心からそれを行ってしまいます。日本の、例えで、最近はちょっと違う意味で、捉えられてますけども、情けは人のためならず、これは、本来は、自分に回り回って帰ってくるから、人に親切に、しましょうということで、親切を進めるのも、それは、純粋に見返りを求めるのではなく、長い目で見返りを求めて親切にしましょう、まあ、これも現実的な教えではあるんですけども、しかしここもまた自己中心から離れていません。しかし神様は違います。神様はまず第一に私たちを愛してくださいました。愛を持って世界を創造し、私たちを創造し、救いのご計画を定めてくださいました。ガラテヤ人の手紙を今開きましたけども、その次のページ384ページのエペソ人の手紙の1章5節を目に留めてください。エペソ人の手紙1章5節、神は御心の良しとするところに従って私たちをイエス・キリストによってご自分の子にしようと愛を持ってあらかじめ定めておられました。そして人類が罪に陥った時、救い主キリストを送る約束を与え、それを一歩一歩実行してこられたのが、いわゆる旧約聖書の歴史の中心の流れです。時が至って予言の通り、神様はこれを実現してくださいました。神はご自身の一人子を世界に送ってくださいました。そして御子キリストは父の命令に従って私たちの罪のために十字架にかかり、三日目によみがえられました。イエス様はそのことを繰り返し明かしされましたし、旧約聖書はこの予言で満ちています。イエス様はこうおっしゃいました。ヨハネ10章18節に、誰も私から命を取りません。私が自分から命を捨てるのです。私にはそれを捨てる権威があり、再び得る権威があります。私はこの命令を私の父から受けたのですと告げられました。聖書を凝縮したらこの一箇所にあたると言われてます。ヨハネの3章16節に、神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛された、それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためであると集約されています。人が愛せるのは、神がまず私たちを愛してくださったからです。 正しいものにも正しくないものにも命を与え、また太陽を与え、空気を与え、そして自然を通して慰めを与え、そして良いこと、正しいことが必要であることを教え導き、神様は愛を表してくださいました。しかし罪のゆえに人類は神を知らず神の愛を拒んできました。神様を拒むゆえに、神様を知らないゆえに、神様の愛を受けられなかったのです。人間関係でもそうですね。拒んだら受けられません。しかし神様は十字架によってご自身の愛を証明し、私たちに示してくださいました。そしてキリストを信じるときに神の愛を私たちはいただきました。そしていただいた神の愛をもって、真の意味での愛を理解し実行できるようにしてくださいました。ヨハネの第一の手紙を開いていただけますか。第4章です。新約聖書482ページ、新約聖書482ページのヨハネの手紙第一、次のページですね、483ページの、まず、17節。こうして愛が私たちにあって全うされました。ですから私たちは裁きの日に確信を持つことができます。この世において私たちもキリストと同じようであるからです。18節。愛には恐れがありません。全き愛は恐れを締め出します。恐れには罰が伴い、恐れる者は愛によって全きものとなっていないのです。次のページの19節。私たちは愛しています。神がまず私たちを愛してくださったからです。愛してますと確信し、証しできるのは、神様が愛してくださったことを知り、信じ、日々経験しているからこそなのです。完全であるというわけではありません。しかし神の愛があふれ出てくるのです。ヨハネの手紙第一の続きを読みましょう。一節、二節。イエスがキリストであると信じる者は皆神から生まれたのです。産んでくださった方を愛する者は皆その方から生まれた者も愛します。このことから分かるように、神を愛しその命令を守るときはいつでも私たちは神の子供たちを愛するのです。すべての、巨大姉妹を、また隣人を愛するように求められ、また実行できるのは、神様のすべての人を愛する愛が注がれているからです。親と、されて、私たちは子供たちが互いに憎み合ったり、傷つけ合ったり、争い合ったりするのを見たら、やめなさい と幼い時には、叱りますし、大人になってそれが止められないと悲しみます。不完全ですから、ぶつかることも争うこともまた、うまく合わないという方もいらっしゃるでしょうけども、しかし一人一人が神様に愛されているのです。 この自分中心の性質に対して、またそれで良いという世の中にあって、私たちはこの世に勝利させられています。3節から5節を読みいたします。神の命令を守ること、それが神を愛することです。神の命令は重荷とはなりません。神から生まれた者は皆世に勝つからです。私たちの信仰、これこそ世に打ち勝った勝利です。世に勝つ者とは誰でしょう。イエスを神の御子と信じる者ではありませんか。聖書の言う愛は、先ほど申しましたように、相手を幸せにするために喜んで何でもする力です。この愛はキリストの十字架によって証明され、私たちに差し出されています。キリストを信じて神の愛をいただきましょう。そしてその神の愛によって愛を実践していきましょう。キリストを信じた者にはそれができます。お願いいたします。天の父様、あなたの皆が崇められますように。互いに争っていたコリントの教会に対して、愛の何たるかをパウロは説きました。私たちもまだまだ不完全です。どうか愛のうちに歩めるように、あなたの愛で満たしてください。お祈りの途中ですけども、短くお招きいたします。こういう方はいらっしゃいますか。まず巨大姉妹に伺います。私はキリストの愛を信仰によって受けていたのに、それを難しいと言って拒んでいました。しかしあなたの愛に満たされて、巨大姉妹を愛するものとさせてください。そう悔い改める方いらっしゃったら手を挙げていただけますか。アーメン、アーメン、アーメン、アーメン。ありがとうございます。祝福ありますように。またこういう方はいらっしゃいますか。私はイエス様を信じましたけども、イエス様の愛をなかなか伝えることができなかった。私は神の愛を、福音を明かしすることを、信仰を明かしすることを通して伝えていきたい、伝えていきます。そう決心する方いらっしゃいますか。いかがでしょうか。アーメン、アーメン。ありがとうございます。こういう方いらっしゃいますか。私は神の愛をいただくために、自分の愛の賭け、罪を覚え告白し、イエス・キリストを私を愛して救ってくださる救い主と信じます。そう告白される方は、今日決心する方いらっしゃったら手を挙げていただけますか。いかがでしょうか。天の父様、どうかあなたの愛の豊かさが私たちの心に昇り、また愛を実践できますように導いてください。イエスの名前によってお祈りいたします。